大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。今週はですね、比較的私の身の回り、私が一緒に共演したことあるような人たちの新作紹介していこうと思います。すっごい面白いの多いですよ。もういきなり行きましょうか。まずはね、ポケットっていうアルバム、バンド名になるのかな、バンド名でもあり、アルバムタイトルでもあるんですけど、ポケット、これメンバーは山本達久が、ドラムス、エレクトロニクス、それからですね、ギター、ベースなどなどが、日高力、そしてアルトサックス、ソプラノサックス、エレクトロニクスも使ってるかな、が松丸圭という3人組なんですけども、これのね、これ多分一番新しい最近出たものだと思うんですけどね、この中から、まずは1曲目、ケツ持ちという曲を聴きましょうか。で、その後、CD のみのボーナストラックに入っている Or Are You Just Happy To See Me っていう、曲、この2曲を続けて、そんなに長い曲じゃないので2曲続けて聴いてみましょう。ポケットの、これ最新アルバムになるのかな、ポケットというセルフタイトルのアルバムから1曲目がケツ持ち、そして2曲目が Or Are You Just Happy To See Me を聞いてもらいました。もう一回メンバー紹介しましょうね。山本達久の、ドラムス、それからエレクトロニクス、それから日高力が、ギター、今かけた曲はギターだけかな、ベースも曲によっては弾いてます。それから松丸圭のアルトサックスですね、曲によってはソプラノサックスなんかも吹いてます。これ何年録音かな、2020年、去年のちょうど1年くらい前に録音したものが CD になったものだと思います。面白いでしょ。ちょうどここで演奏してるリーダーになるのかな、山本達久さんと今日久しぶりに、半年ぶりくらいかな、数ヶ月ぶりかな、新宿ピットインでダウトミュージックという、この番組にも一度ゲストで出てくれた沼田純がやっている、東京の変な音楽ばっかり出しているレーベルのダウトミュージックの20周年記念祭りというのをやって、新宿ピットインです。そこで山本達久さんとサックスの吉田隆一と3人で演奏したんですけど、これもすごい面白かったんですよね。あ、ということでちょうどいいや、吉田隆一、その吉田隆一、サックスの吉田隆一が入っている、XSQ2024、 これなんて読むんだろう、聞いとけばよかったな。SXQ2024 っていうタイトルのあるアルバムで、これバンド名自体が SXQ2024 なのかな、ごめんちょっと全然何も分かってない、バンド名が SXQ だけど、これ読み方合ってんのかな。メンバー紹介しましょうね。全員サックスを吹いてるんですけども、松本健一がソプラノサックス、それから立花、秀樹がアルトサックス、藤原大輔がテナーサックス、吉田隆一がバリトンサックスなんですけど、今日はじゃあこの中からこの SXQ の2番という曲を聴いてみましょうか。ごめん、バンドの名前が本当に合ってるのかどうかわかんないけど、SXQ というグループ、本当にこう読むのかな、S に X に Q って書いて SXQ のアルバムタイトルが SXQ2024 なんですけども、メンバーが松本健一のソプラノサックス、橘秀樹のアルトサックス、それから藤原大輔のテナーサックス、吉田隆一のバリトンサックスというサックス4人だけの編成です。でもこういう本当面白いアルバム、どこで手に入るんだろう、いいアルバムですよね。それからね、もう一つ、これもちょっと、すごい、これマジですごいいいアルバムだと思ったんだけど、共感してくれる人はどれだけいるかな。私にとってはもう大先輩というか、非常に影響を受けました。80年代から一緒にやってたりして、私のグランドゼロのメンバーだった時期もあるテナーサックス奏者の広瀬淳二さんが、実は広瀬さんはテナーサックスだけの演奏じゃなく、ソプラノサックスもやりますけど、それだけじゃなくて自作楽器の、もう演奏家としてももう80年代からパイオニアです。 SSIっていう名前で、これセルフメイドインストゥルメント、セルフメイドサウンドインストゥルメントか、それで SSI っていう楽器名にしてるんですけど、もう 80年代からセルフメイドインストゥルメントでずっとやっていて、僕とずっとガラクタみたいなバンドを80年代にやってたりしたこともあるんですけど、その広瀬淳二さんが SSI ソロ2024ってアルバム出しました。これね、これかっこいいです。めちゃくちゃかっこいいんだけど、ちょっとラジオじゃ絶対かけんの無理っていうマイクに、あれなんだろう、エアコンプレッサーで空気吹きつけてんのかな、クワーって言ってるだけの曲とか、ほんとかっこいいけど、多分ラジオじゃかけれないかな。比較的ラジオでかけられそうなのは SSI の4番、タイプ2の1っていう曲。これ4分ほどの曲で、比較的広瀬さんの曲にしては、このアルバムの中で短い方の曲なんですけど、これね、すごい美しいし、かっこいいので、ちょっと AM ラジオではなかなかこれかからないと思うんですけども、後半に向けてすごいかっこいいですよ。広瀬淳二さんの自作楽器、セルフメイドサウンドインストゥルメント、略して SSI ですけども、その SSI のソロによる演奏、SSI ソロ2024というアルバムから、2曲目に入ってます。SSI4 タイプ2-1 を聴いてもらいました。かっこいい。これどういう形してんのかな？広瀬淳二さんって自作のこのセルフメイドサウンドインストゥルメントっていくつも作ってるんですけども、これ SSI の4って書いてあるから4号機だと思うんですよね。1号機、ちなみに多分1号機は僕が80年代に一緒にやってた時に演奏してたやつが1号機だと思うんですけども、何号機かわかんないけど自転車のホイールみたいのを組み合わせた楽器があったりとかするんですけど、この SSI の4は多分4号機だと思うんだけど、どういう見た目してんのかな、よくわかんないけど、ただ音聞く分にはおそらく金属、何らかの形をした金属を弓で弾いたり叩いたりしてるんだと思うんですけども、なんか80年代にやった時はね、僕ら基本的にカセットで録音してたんで、音が結構老廃なものしか残ってなかったんですけど、やっぱ今すごく録音環境が良くなったんで、すごいいい音で聞けるようになったなって改めて聞いてて思いました。広瀬淳二さん、あんまり名前が出ること多くないと思うんですけども、フリージャズ系のサックス奏者としてもすごく戸賀島雅彦さんのバンドにいたりして知られてますが、でも何て言うんだろう、何を評価すべきかっていうと、もうそのあまりにも独自な方向性だと思うんですよね。サックスやってても、いわゆるジャズでもないし、フリージャズももちろんやりますけども、いわゆるフリージャズともちょっと違っていて、独特の即興演奏をずっとやってきた人なんですね。で、その一方でこのセルフメイドサウンドインストゥルメントも、もう本当に広瀬さん以外見たことないっていう独特の世界をずっとやり続けている人で、ぜひこれね、CD どこで手に入るのって言われそうですけど、Amazon とかネット見てもほとんど出てこないと思うんですけども、2人っていうレーベルがあるんです。www.ftarri.com、 もう一回言うよ、 www.ftarri.com、 この2人っていうレーベルから広瀬さんのこのセルフメイドインストゥルメント SSI の、アルバムがいくつか出てるので、興味ある人はぜひチェックしてみるといいと思うし、あんまりライブの機会ないんだけど、ぜひチェックして広瀬さんがこの、自作楽器を演奏するのをぜひぜひチェックしてみるといいと思うな。さて次行きましょうか。次はね、次は類型新平さん、ONJQ、 私のやってる ONJQ のトランペット奏者でもありますし、今年はソロのアルバム、全くの独創のねソロのアルバム出したりとか、本当に類型新平が、どんどん出てきた年でもあると思うんですけど、その類型新平さんとベーシストの千葉弘樹さん、千葉さんも僕時々一緒に演奏する素晴らしいベーシストで、ベースだけじゃなくてシンセサイザーとか、モジュラーシンセとかね、やったりとかエレクトロニクスやったりとかいろいろやるんですけど、そのルイケさんと千葉さんが、ルイケさんはトランペットとエレクトロニクスエフェクトですね。それから千葉弘樹さんはもうモジュラーシンセだけで、やったカセットが出ました。タイトルがカヤックっていうタイトルですね。 KAYAK でカヤックっていうタイトルのカセットで、これどこで手に入るのかな、ライブ会場じゃないと手に入んないと思うんですけど、この中のこれね、A 面の1 曲目、これも曲分かりにくいんだけど、 X って読むのかな、これを聞いてみましょうか。かっこいいですよ、これも。あ、今カセットがカタカタ言うと聞こえる、これね、本当に今日はこのカセットかけます。ダウンロード音源とかで出てないんだよね。カセット買わないと聞けないので、本当にカセットだけでしか聞けないので、今からカセットカチャッと入れてかけたいと思います。累計新平と、千葉ひろきの、アルバムカヤックから A 面の1曲目聞いてみましょう。大友義秀のジャムジャムラジオ、ラストはカセットで、累計新平と千葉弘樹の最新アルバムカヤックから、A 面の1曲目聞いてもらいました。ものすごい重低音が出てるんだけど、これ伝わるかな、 AM ラジオで。ダウンロード音源が出てるといいんだけどね、今んとこカセットしか手に入らないんで、多分会場売りしかないかもしれないけど、カセット元ね、もしよかったら手に入れてみてください。ということで、大友義秀のジャムジャムラジオ、もう時間になっちゃった、また来週、この話の続きはカセットの話でもしようかな、ポッドキャスト版でしたいと思います。またね。大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版です。ということで、カセットの音、さ、いいな、カセット。俺カセット大好きだったんですよね。もうこれ年取った世代の昔は良かった話に聞こえたら本当に嫌なんだけど、まあでもそれに近いな。もともと僕らの世代って、レコードをいっぱい買えないんで、だけどちょうど僕らが中学生くらいの時にカセットテープというのが普及しだしたのね。それで、カセットテープの方がレコードより安いから、誰か友達が買ったレコードを借りてカセットに録音してそれで聞くっていう。でしかもレコードだと、まあ、誰かが持ってないと録音できないじゃない、借りなきゃいけないし。なんでエアチェックといってラジオで、要するに FM ラジオだね。AM のより FM の方が音が良かったんで、FM ラジオでいいのがかかると、もう大急ぎでカセットバッと押して、それでディスクジョッキーが喋ってるのはさ、カットしてさ、今自分がそういうのやってるのにね、俺の声とかカットされちゃうわけ。それで音楽だけをカセットに入れて、で、カセットそのうち2台とか手に入れると自分で編集したりしてね、それで音楽聴いてました。もう今のデジタル環境の世界から考えたらよく意味わかんないかもしれないけども、で音はさっきカセットの音いいって言ったけど、決してハイファイな音じゃない、そんないい音じゃないんだけど、ただカセット独特の中域が太い音なんだよね。で今もうこのルイケさんとさ、千葉さんのカセット聴いて分かった思ったけど、やっぱね、低音は CD より入るかに強く入ってる感じがする。もしかしたら LP よりも強く、アナログ版より低音は強いかもしれないね。まあそれはハイファイっていうんじゃなくて癖があるってことだと思うんだけども、ただ磁気テープだと結構低い音域平気で入るんでね、高い音域よりもね。そんなこともあって、すごい太い音がするっていう言い方するけど、それその通りだと思います。ただしなんだけど、カセットのテープ自体の良し悪しももちろん出てきて、あんまり安いテープだとそこまでいい音しないし、それから、あとデッキね、聞くカセットデッキ、今売っている現行品はね、言っちゃうかな、そんなにいい音じゃない、正直言うとね。それはおそらくだけど、カセットの心臓部分とも言えるヘッドっていう音を取るところと、あとモーターの部分の機械が、昔のね、80年代とかが多分ピークなんだよ。その頃ものすごい高性能なものをいっぱい作ってたの、主に日本の会社だと思うんだけど、日本が最高っていう意味で言ってんじゃないよ、事実そうだったの。なんだけども、そういう工場はもうどんどんなくなってっちゃったでしょ、カセットがもう時代遅れになってね。それで、今はおそらく、中国とか東南アジアで作ってるものだと思うんだけど、ただそんなに高級なハイスペックなものじゃないんだよね、昔ほどはね。もちろん今でも悪くないよ全然。だけど80年代のデッキに比べちゃうとね、やっぱり落ちるすごく。で結構ね、高いやつ、最近のプロ仕様のカセットってまだあったりするじゃない、多少。それ聞いたんだけどね、で俺はちょっと思っちゃったの。それで、 ヤフーオークションとかで80年代に20万とか30万で出てた超高級カセットデッキっていうのがあるんだけど、それ探して買って、それで聴いてるの、これ。今もね、もう全然音が違うよ。すごいよ。ほんとすごい。俺、こんなこと言うとオーディオマニアみたいで嫌なんだけど、マニアのそういう、なんていうの、そういうの自慢するマウンティングみたいなのあんま好きじゃないから。だけど、実際ね、結構音が違うんだなってカセットの場合思いましたね。まあ、デジタルでもいろいろね、機械によって違ったりするけど。で、なんで今日、千葉さんと、それから瑠池さんのは、演奏はそのカセットでかけたのを、コンピューターの録音機に落として、それでこうやって放送されてるわけですけどね。ちなみにね、カセットで何の話しようと思ったかというと、俺ね、最初に東京に出てきて、やった本格的な、しかも長期間続いたバイトはね、カセット工場なんです。しかもね、場所がね、歌舞伎町にありました。歌舞伎町の食安通りって当時言ったんだけど、今なんだって言うんだろうね。コリアンタウンみたいになってるけど、今は。当時は食安通りって呼ばれてて、歌舞伎町って言ってももう、食安通りまで行くと、歌舞伎町っぽいお店なんか全然ないんだよ。寂しい。感じで、そこにね、だちっちゃい工場があったんです。今はそんなとこに工場ないけどね。それで、そこはね、そうそう、今もね、そのビルあるんだよね。なんつったかな、ASK ビルみたいな名前だったけど、その工場だったビルが今もあって、つい何年か前まではヤクルト販売店になってたけど、今また違うのになってたかな。まあそれはともかく、そこの工場で週に3回くらい俺働いてたのね、バイトで。で、そこは何やるところかというと、カセットのダビングなんですよ。カセットテープってカセットのこうカタカタってホルダーがあるじゃない。だけどこれに録音するんじゃないの。中に入ってるテープがものすごい巨大なバームクーヘンみたいな大きなリールになっていて、それでぐわーっと細いカセットの、なんていうの、テープを高速で、30倍とかの高速で、すごい勢いで、機械回すとぐわーって言い出すんだけど、30倍速だったかな。まあそんなようなスピードで、わずか数分で30本分くらい録音しちゃうの。それで、後からその録音したのをカセットテープの中に、カセットのなんていうの、四角い、プラスチックのケースの中に後からはめ込んでいくんだよね。そうやって録音したんです。で、うちの工場はカセットにはめ込む過程もあるんだけど、そっちはね、そんなにやらなくて、主にその、なんていうの、バームクーヘンみたいな、カセットにガンガン録音していくんですよ。これが面白いっていうか、録音のプロセスはね、もうただガーって回ってるだけなんだけど、中に録音されるもんが面白くて、何が一番発注があったと思う？これ当てたら、当てても何にもあげないけど、あ、そうだ、先週坂本龍一さんのね、試写券プレゼントっていうのを言い忘れてネットで出てたけどもさ、これがね、もう当たったらなんかプレゼントしたいくらいだけど、想像して。はい、じゃあ、3択にしようかな。今もうこの段階でなんか当たった人いないけど、3択できます。カセットテープ。一体何の発注が多かったか。1番、英語の教材。2番、エロテープ。3番、宗教テープ。はい、どれでしょう。っていうか、そもそも、英語の教材はまだわかるとしてさ、エロテープって何？宗教テープって何？って話ですよね。答えはね、宗教テープなんです。これもね、いろんな宗教の、発注があった。比較的有名な、宗教から、これカルトじゃないのっていうところまで、しかもすごい発注数なんですよ。だから信者はそれだけいっぱいいたか、あるいは信者を獲得するためにいっぱい作ったかよくわかんないけども、具体的な数字は忘れちゃったけど、100本200本の話じゃないんだよ。2000本、3000本、4000本、5000本みたいな話なの。で、ただバーッと高速でダビングしてるときは音は聞けないでしょ。だけど、それをね、チェックしなきゃいけないんで、ちゃんと録音されてるかどうか。時々ね、高速で録音してるんで、なんか音が 抜けちゃってる時があるんで、必ずチェックしなくちゃいけなくて、で、抜き打ちでチェックしていくの、全部聞いてたら大変だから、大体頭のこの辺まで聞いて大丈夫なら OK ってしてて、必ずチェックしてたんだけど、その中だから、当然宗教テープもチェックするんですよ。で、宗教テープってももういろいろあって、宗教って言ってるけど、これお金儲けのハウトゥーもんだよねっていうのもあるの。それから、中にはね、宇宙人が1980何年に攻めてくるから、今から準備しなきゃいけないみたいなのをとうとうと語るテープとか、なんかね、いろいろあった。もう今でも忘れられないのは、その、宇宙人が攻めてくるってやつだけど、もうとっくに1980何年過ぎたけど、攻めてきてないよね。あれ？もしかしてもう来てんのかな？宇宙人が巧妙で僕らは気づいてないだけで、半分くらいの人は宇宙人かもしれない説もあるけど、まあそんなの置いといて。どう考えてもインチキじゃん、辻褄合わじゃないじゃんみたいの、もういっぱいあるんだけど、結構ゲラゲラ笑いながら、でもそういうのも、いっぱい、それ一番作った。その次に多かったのがね、英会話教材、語学教材だね。たまにフランス語とか中国語とかもあったけど、当時はやっぱ圧倒的に英語教材が多かったかな。それと、ほぼ絶滅しかけてたんだけども、まだエロテープっていうのもあったんですよ。エロテープって何？って思うでしょ。ビニボン。これもうビニボンって何って言われちゃいそうだよね。ビニールに被ってる、あんまり表に見えないようにして売ってたエロ本です。エッチな本が昔あったの。自動販売機とかで売ってたんだと思うんだけどね。そのエロ本におまけで、当時はまだ1979年とか80年の頃なので、家庭のビデオデッキがまだ普及してなかったんで、エロビデオというのはあったかもしれないけども、一般的にはなかったのね。買えるようなもんじゃなかったの。じゃあどうするかっていうと、エロ本を買ってですね、エロ本の写真とか文章を読みながら、エロテープの中に、芝居仕掛けのさ、なんていうのかな、ちゃんとナレーターみたいのがいて、それで役者さんみたいのが、あ、やめてとか言いながら、で、って声出すんだよ。っていうのも、結構作ったね。ただそれはね、だんだん需要がなくなってって、俺がやってた1979年くらいが最後かな。だんだんバイト3、4年僕続けたと思うんだけど、後半はね、なかった。最初のうちだけだったね。うん。で、やっぱね、圧倒的に多かったのが宗教テープだったね。あともちろん音楽のテープもあって、で、それはね、例えば、なんだ、スーパーマーケットとかで流すような、よくムーザックって呼ばれるような、一体これ誰のためにどういう気持ちで演奏したのみたいな、イージーリスニングあるじゃない？すごくいい上質のイージーリスニングじゃないよ。もう本当に適当に作られた。でも当時は打ち込みとかまだないから、コンピューターでやってないから、バンドの人が適当に演奏した BGM みたいのもあって、俺まだ当時アマチュアだったけど、ひどいな、この演奏みたいなのもあった。今考えたらそれ撮っとけばよかったけどね、面白いからね。とかもあったし、あとね、これから発売になる、当時だから歌謡曲だね。ヒットチャート狙いのシングル版とかが、の、見本版がカセットで、レコード屋さんとかに配られるんでね、当時ね。放送局だと多分、ドーナツ版の見本版が配られるんだけど、ドーナツ版っていうのは45回転のシングル版のことね、アナログの。だけど、おそらく、レコード屋さんとかにはそういうのじゃなくて、カセットが当時配られていて、だからこれから出る見本版のカセットみたいのも、あった。それから、なんかすごいヒットしてるものばっかりのヒット曲集集めてるのに、実際演奏してるのは本人たちじゃないバッタ品みたいなの、言ってることわかる？例えばさ、仮の例だよ。当時ヒットしていた、誰？79年だとピンクレディとかかな、太田博美とか、そういうのの曲集なわけ。 曲名だけ見るとそういう人が歌ってそうに見えるんだけど、実際にやってるのは違う人たちで、でそれ安く売るんで、多分カセットをね、だってすごい質の悪いカセットなんだもん、それ安く売るんで、多分すごく、普通そういうのって2000円とか出さなきゃ買えなかったのに、多分500円とかでよくドライビーとかで売ってるやつがあった。それは例えば北島三郎の予作とかさ、北国の春とか書いてあるのに、実際歌ってるのは無名の歌手の人が歌ってるっていうカセットも結構作ったな。これ毎日ともいるんだよ。これ結構いい線いってるねっていうのもあるし、演歌歌手とかだとね、でもアイドルものだとこれないよなっていうのもあったりとかで、あとね、バックの演奏がとにかく本物に比べてすごく質が低いんだよね。当時の歌謡曲の本物って結構大きな編成でさ、フルバンド、ビッグバンドだったり、あとストリングスが入ってたりして、結構アレンジもしっかりされてるじゃない。だけどそういうとこでカセット、そういうバッタ品のは、そんな大きな編成じゃなくて、せいぜい6人とか7人編成だから、もう管楽器の人数も明らかに少ないわけ。で、ストリングスのところは当時出たチャッチー、もう明らかにシンセってわかるストリングスだったりとかっていうので、しかも演奏も結構粗雑でさ、っていうのも随分、あったかな。それも撮っとけばよかったね。撮っといたら今この番組でかけれるもんね。しやそうだよね。だから若かったんだな。そういうもんが面白いって思いつつ撮っとかなかったんだけど、エロテープだけ今一本残ってんだけど、かけらんないな、この番組じゃ。かけらんないし、今聞いても面白くもなんともないけど、何の話してたんだっけ、カセットの話だ。要するに今日はルイケさんと千葉さんのカセットかけたんで、ちょっと私はそのカセットが大好きだったっていうのと、もう大好きなあまりってわけじゃないんだけど、カセット工場でバイトしてた話をしました。ちなみにカセットすごい量持ってたんですよ。部屋が埋まるくらい、1990年くらいまで。だけど CD になり、だんだんダットとかになって、それでそのうちコンピューターになった時点でもうカセット聞かなくなったのね、2000年代に入って。でその時にカセット一旦実家が電気工場だったんで広かったんで、実家に全部、ものすごい量でもう部屋が埋まるくらいだったんで、実家に全部送り返して、でもそれも取っといてもしょうがないと思って、2010年に、水戸芸術センターっていう美術館があるんだけど、そこで展示やった時にそのカセットを全部使っちゃって、展示しちゃったんで、その時にもうカセットだいぶ、なくなっちゃった。それ見た仙台のストア15ノブっていうレコード屋さんもやっている、DJ トランキライザーでもある、ミュージシャンでもある青山康智さんが、カセットをそうやって聞くのじゃなくて展示に使ってちゃうのは同意できないなって随分怒ってたの、今でも覚えてるけどね。ただね、もう狭くて物置いとけなくて、だから、自分の演奏とか入れたカセットとか、高柳正幸さんの録音したカセットとか、そういう貴重なのは撮ってあるけども、ラジオで録音したやつとか、そういうのはもう全部処分しちゃったんだよね。でも今考えるとさ、ラジオでやった生演奏とかも録音してたんだよね。いろんな渡辺貞夫さんとか、そういうの撮っとけばよかったかもしれないなって思います。ということで、大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版、今日はカセットのお話をしました。来週は何の特集しようかな。また来週。